12月24日水曜日です。今日は日だけごまの日です。
はい、先週まで、田原総一郎
さん
やってましたね、彼は昭和9年生まれです、ね、で最近ちょっと危ないというかあの、ね、
ちょっと問題発言もありましたね。しました
で、その辺の人たちはねやっぱりそのなんつうんですかね時代の変化、昭和8年に12月23日上皇様が生まれてますね。
はい、美智子さん、
一つあの田原より一つ上ですね、はい、で当時6歳だった城山三郎は、皇太子様がお生まれなさったという歌を聞きながら育った。それともあったんだ
よ、お生まれなさった
、で昭和天皇がいわゆる人間宣言を出したのが昭和21年の1月1日、だから敗戦から 4,5 ヶ月経ってからあのなったんだね。
そうなんですね。
で城山三郎はその嵐戸神から人間へ急展開した天皇という存在を受け止めかねたと、みんな困ったでしょ。それから戦後の教育もねそういう中で、その今日は上皇様の話ですけど、
はい、
上皇様の皇太子時代を学習院時代の語学友藤島大輔が写し取った孤独の人という作品がある。今あまり知られてませんけどね。昭和31年に発表された、で藤島は後書きにね、僕はこの作品が興味だけで読まれるのを最も恐れていると書いた。しかし読むでしょ、興味で。
そうですね、
どうした生活し
そうですよね、気になるところですよね。
一大センセーションを巻き起こした。
そうで
し
ょうね。
学習院の先輩の三島由紀夫は序文に書いてる、褒めてるんですね。でこの天皇でなくて上皇様と同じ昭和8年生まれの藤島は前の年東京新聞に入社して社会部の記者になって、昭和39年に高浜虚子ね、あの有名な高浜虚子の孫智子と結婚したが、間もなく、これ前にちらっとやったことあります、間もなくメリー北川と内縁関係になった。
あのメリー北川、
そして、藤島ジュリー恵子が生まれる。だからあの藤島ジュリー恵子の父親なんですね。
そうなんですね。
ね、でだからそのかあのあのジャニーズ事務所の副社長である彼氏は藤島の義理の弟になるんです、
そういう関係になりますね。
ジャニー北川と言いましたな、でメリーは副社長だからそういう人です。で藤島はその後、まあ、内縁関係で子供は生まれたけど、その後フランスに渡って、でフランスで小説書いたり、そして1977年には自民党公認で参議院全国区へ立候補したが落選
してしまいました。
亡くなったと64歳ぐらいですね。
早かったんです
ね、あまり話題になんねっけど昔は有名だったんですね。
知らなかった
あれ、ね、でそこにね、天皇陛下当時の、ね、上皇様の、元家庭教師バイニング夫人という人がいて、敗戦直後の昭和21年から、当時の皇太子だった上皇様の家庭教師を務めていたエリザベス・バニングという人がいて、この人はね、リンカーンの伝記を共に読み、ガンジーの思想を語り、国連と日本国憲法に世界平和の夢を託したと。でその上皇様にそういうことを教えたと、だからそのバイニング夫人は皇太子だった上皇様にとってはアメリカと世界への窓だ。
確かにそうなります ね。
で彼女はベトナム戦争の時には反戦デモに加わって逮捕もされてる。
ああそうですか。
だからもう日本人に もうびっくりしたと、でね、しかし、国家政策の手段として戦争を否定する憲法は他の国も手本にすべきだ、筋金入りの護憲派である彼女だそうです。でそのこの藤島大輔がね、学習院の高等科時代、宮つまり今上皇様のことをモデルにして書いたこの孤独の人の中にこのバイニング先生も出てくると、で彼女はね、中等科の英語のクラスで英語を体で覚えてもらおうと生徒にイングリッシュネームをつけた。
そうですか、ユニークです ね
当時の皇太子上皇様は何だと思いますか？
全く分からない。
ジミーだった。
ジミーですか？
ジミー、ヘイジミー、
ジミー、ね、
でその孤独の人の中ではね、こういう話、語学友の一人が、生まれた時の名前があるべえさ、それもつい1年前まで鬼畜米だったおなごにさ、そう呼ばれてイエスさんなんて言えるかバカ野郎って言ってると
中にはいたんです ねそう思った人も、ね、
でその上皇様を流して2人のクラスメートが無断外出というか脱出をした、
うん、
そうすると警備員がね、いやいや勘弁してください、私のことも考えてくださいって取りすがったけれど、そういう彼を尻目に3人は目白から山手線に乗り込んだ。そして銀座へ出て、
銀座ですか、
レストランに入った。
大胆ですね
目立たない場所に席を取って自由を味わったが、はい、間もなく支配人がやってきて、
はい、
まあダメになってか連れて帰る、
うん、どうでしょう、
ね、そもそもその皇太子または天皇に自由はあるのか、はい、自由は自分の意思を前提として初めて意味を持つけれどね、あるのかという、ちょっとね。でこの当時のね皇太子を描いた藤島大輔の小説孤独の人は、最初ね孤独の共犯者というタイトルだったけれど、まあ、つまり学習院の学友すべてがね、
うんうん、
孤独でみんなその、あの家族主人だとか大変なんでしょ。で皇太子の孤独の共犯者という意味でもそう命名したけど、出版社の意向でよりインパクトの強い孤独の人っつので、
うん、
ね、でこれびっくりしましたね、この小説は映画化もされている。
あ、そうですか。
当時の上皇さんは22歳青春真っ盛り、監督は西川克実という名ですよね、主人公は津川雅彦、ね、彼女役が月岡夢二、
さすがの漱石さんもご覧になってない。
これどうやってあまり
で記憶にもない、
ないな、初めて知った、うん、でこれがまた波紋を広げたと。で学友の役で出た学習院大学大学習院大生の三谷なんとかというやつがね、退学処分になった。
退学ですか。
これ映画化に関西して、日活から日活なんだね、協力を求められた学習院はね、皇室を利用して儲けるのは賛成できない、
うん、まあね、
皇太子という実在の人物をテーマにするなんて、はい、なけしからん、
うんう
ん、映画を通じて学習院が一般に歪められる印象をつけられる恐れがあって断ったと、うん、そして学生にもこれに関わっちゃいかんぞと、
うん、
しても出たやつがいるわけだ。
で退学処分、
退学処分はしょうがないね、
うん、
ええ、で学習院という本校があるんだそうですね。
あ、そうですか。
これではね、上皇様も学習院中退。
中退。
知ってた？
知らなかった。ご卒業されてるのだとばっかり思ってましたけど、
ね、つまりね、その大学の要請を断ったとか そういうのではない、
うん、
お父っつぁんの昭和天皇も爺様の大正天皇も、
はい、
学習院中退。
あ、歴代
そう、
天皇様は
だからそういう時なんでか、
皇太子様は皆さん
なんでか
中退。
それは特に設けられた音楽文書っつうのかなというところで、帝王学を収めるために、うん、そっちの方で勉強して、学習院はだから単位不足になるわけだ。
一般人とは、一般人とは違うカリキュラム、
支度隊が不足してで中退を余儀なくされ
る。そうなんですね。
で上皇様は昭和天皇の名代としてのヨーロッパ旅行などで出席、単位が不足、
うん、
うん、でもみんなそんな、うん、でもね、
はい、
いいんだよ
です。別にね、就職するわけでもないですしね、
ね、はい、天皇に学歴は必要ない、だからそれでいいんだそうです。
なるほど。
いや、いろいろびっくりするっけね、うん、でさ、
現在今の天皇様は多分卒業どうなんでしょうか。
あ、まあ、そういうのって発表しないからね。
しないですね。
で学歴詐称もないし、
ないですね、
卒業証書見せる必要もない
じゃん。ありません
、ね、だからその辺はね、やっぱり宮内庁とかも明らかにしてないのかもしれないけど、うん、このそういうちゃんと、うん、となんだっけ、学習院という本校に、
なんなんですか。確かになんか卒業証書授与式の映像なんていうのは見たことがないような気もします、
ね、だから今度はほら、今までと違って学習院だけに 入ってんじゃない、皇室も。
そうですよ ね、留学したりもしますしね。
あ、留学したりするとも、ね、はい、なるかもしれないね、だからいらねえんだよでさ、旗と思った上皇様と同い年、はい、菅原文太、
あ、そうですか、
うん、森村誠一、永六輔、
皆さん同世代なんです ね、
いや話の特集ね、みんなこの世の人ではない。
あ、確かにそうですね。
一方女性、
はい、
若尾綾子、黒柳徹子、
皆さんお元気でいらっしゃ
る女性という話っ子でございました。皆さん、そうそう、今日のはね、
プラスワンです。
ハワイ語でメリークリスマスという意味です、
はい、
でマンゴーの木の下で、いやクリスマスでもだからといってサーフィンやるぜというビーチボーイズらしい。
そうなんですね、うん、今日クリスマスイブですもんね、うん、ビーチボーイズメリカリキマコ。